感謝します、まず私たちのですね素晴らしいイエス様に大きな栄光を期して大きな拍手をいきましょうか。レリアありがとうございます。いきなりなんか段ボールみたいなの持ってなんかピザ持ってきたのかなと、ね、思った人いるかもしれないですけどね、実はね今朝いいことがあってですね、久しぶりにハッシーが来てます。イエーイ。新田さんのお友達のですね橋本さんですけども来てます、そのハッシーさんがですねなんと絵を描いてきてくれたんですよ。彼ら画家でですねちょっと絵を描いてまして、で私アズラムでねクリスマス会やった時に橋本さんがその絵のプレゼントを持ってきてくれたんですよ、プレゼント交換でね。で LINE の中で、そのアドラムの LINE の中で何気なく私がですねもっと描いてほしいみたいなんです、みんな言ってたんですけども羊飼いの絵とか描いてほしいみたいなリクエストをさりげなくしてたんです。誰も反応してなかったんですけども、それをですね覚えててくれてですね、なんとこんな素敵な絵を描いてきてくれました。すごいよねこれ、羊飼いのね、めちゃくちゃ気に入りました、どこか教会のですねどこかに飾ろうかなと思いますけども、本当に、絵というのはですね、作品ですけども、こうやって、一筆一筆このようにですねこう描いているその時間ね、それも本当に尊いからですね価値のあるものだなということを思います、そのようにしてですね時間がこう重ねられていきながら絵というのは完成していき、その中で試行錯誤をしながらですねいろんなことを考えながらですね描いていく、その中で本当に作品ができていく、その過程がですねもう本当に愛しいなというかですね、本当に価値のあるもののことを考えるときに、神様も私たちをですねそのように大切に成長させ、そして導いていってくださるんだな、まさにこの羊飼いのようなですね方であることを主に感謝します。もう一回イエス様に大きな拍手をしましょう。アレルヤ。実はですね昨日今日私筋肉痛になってるかなと思ったんですけど意外と元気なんですけども、昨日ですねスキーに行ってきたんですよ、スキー場にね。というのはコッツはもう3年生なので今年からスキー学習がですねスキー場でやるということで、スキー場にちょっと慣れてないといけないなっていうのもあるし、英気もですね小学1年生で学校でスキー場が始まるということで、ちょっとやっぱスキー滑っとかんといけないなということでですね、で私スキーをですねずっと持ってなかったので、ちょっと中古でですね購入してですね20年ぶりにですね約ね自分自身も滑るというか、教えないといけないのでですね、行ってきたんですよ。でもう本当に初ゲレンデ、英気にとってはですね初めてのゲレンデ、初めてのゲレンデでですねよく考えたらですね私アップも何もせず、準備体操も何もせずですねスキー板入ったらですねすぐにリフトのとこ連れてってですねいきなりリフト乗ってってですね英気もどこに連れてかれるんだみたいな感じになって、でいきなり一番山の高いところからですねよっしゃ滑るぞっつってですね素晴らしい滑り出したんですよ。でこうだって言ってハの字をこう教えてですねハの字にしながらこうやっていくんだぞ やれっつってですね彼は初めてそこに立っているわけですからね、でスキーもまともに滑ったことない男だからね、もうみたいなここ行くんですかみたいな感じだってですね、最初はもう本当に腰が引けてですねもう尻もちついたりですね転んでばっかりだったんですよ。で私もですねスキーすぐに駅のスキーが取れるからっていうのはなんでそんなすぐ取れんだこれみたいな感じになってですねもう早く滑ってこいみたいな感じになってですね今考えるとむちゃくちゃ荒技なことしてたなと思いますけども、彼はそれでもですね諦めずにですねこう私の後についてですね、で私もちょっと考え方変わってですね最初私はシュシュシュって下まで滑ってですねじゃあ駅来いみたいな感じだったんですけども、一緒に滑っていかないといけないということでですね途中からこうハの字になってこうすぐゆっくりゆっくりですね駅に、そしたらですね彼もですね恐怖がなくなっていったのか、後半はですね一人で頭からですねトップからですね下までシューンと転ばずにですね滑っていけるようになっていったんですね。すごいなと、成長が早いというか飲み込みも、子供だから早いかもしれないけども私の教え方も良かったんじゃないかちょっとあらわざな教え方ですけども まあ、転ばないと上手にはなりません、ね、転んで雪に肌が触れて、そして痛みというかですね、ちょっとこう辛い体験して、でもその中で恐怖心というのがなくなっていくんです、慣れるから。そして転んでいっぱい転ぶ中で上手になっていくのを見るときにですね、ああ成長するためには、前進していくためには、私たちがさらに成熟していくためには、時には転び、また倒れ、時には挫折し、葛藤し、それでも信頼していくこと、委ねていくことを学びながら成長というのがあるんだなというのをですね、まあ、昨日のスキーでもですね教えられたわけです。一つの御言葉をですね一緒に見ていきたいと思いますけども、エレミア書ですね、エレミア書の18章エレミア書18章の1節から6節何回か分かっちゃったことある御言葉かもしれませんけども、今本当にもう一度ですね、この御言葉がすごく、ああ今私たちに大切な御言葉だなと語られているので、分かっちゃっていきたいと思います。エレミア書18章の1節から6節ですね、じゃあ交互にですね読んでいきたいと思います。私から読みます。主からエレミアにあった御言葉はこうである。私が陶器師の家に下っていくと、ちょうど彼はろくろで仕事をしているところだった。それから私に次のような主の言葉があった。アメン。感謝します。陶器師の箇所はですね本当によく、私も 何度も開いたことはある御言葉ですけども、ここに本当に私たちに対する神様の愛と期待と眼差しがあることを私は本当に受け取っているんですね。エレミアという預言者にですね神様の言葉がありました。このような言葉でした。陶器師の家に下れ、まあ下れね、まあ、要は陶器師の家に行け、そしてそこであなたに見せたいものがあるからって言われたんです。でエレミアはですねその陶器師、まあどこかにいたその陶器師ですね、陶器師って分かりますか、陶器をこう作る人たちですね、器とかこう作って、ろくろというくるくる回るやつの上で粘土をこうやりながらこうやって形作りながら陶器を作っていく人ですけども、その人の家に行ったわけです。そして神様がですね見せたのは、その陶器師が作った、せっかく作ったその陶器をですね一回壊してまた別のものを作っていく、そのような姿だったんです。そしてその作り方を見て何度も壊しながら作り直すその様子を、神様はエレミアに、あなたにこれを見せたい、なぜかこのように私もあなた方を作り直していきたいから、陶器師の気に入った形に、気に入った器に作られるように、私もあなた方を自分の気に入った形に作っていきたいから、そのようにですねエレミアに語るわけです。この陶器師は少しでも自分の思い描いた器になるためなら情熱をですね余すことなく注いでいく陶器師です。そのためには一度作ったものを壊してしまうこともいとまない、そのような陶器師だったんです。私たちの器がその陶器師、そして陶器と同じように作り変えられていくこと、実はこれが神様の関心なんだって聖書は、そして神様は語っているわけですね。エレミアにですねこのことが神様から語られたのは、これどんな時代かといったらね、イスラエルの暗黒時代なんですよ。神様が再三悔い改めを呼びかけたのに、それを無視して罪と偶像礼拝に走り続けたイスラエル、 その結果、国が北と南に分断されました。皆さん、これ普通に書いてますけども、よく考えたらやばくないですか。そうですよね。今日から名古屋、まあ真ん中なんですいませんけど、愛知県をですね、ちょっと分断させてもらいますけども、愛知から上が日本になりましたと、それより下、関西以降は別の国になります。そこに入るためにはパスポート必要です。いろんな手続き必要です。あるいはもう行き来ができなくなるかもしれない。皆さん、もしそんなことが起こったらどうでしょうか。関西よりも西の人をところを実家にしている人たちは困りますよね。自分の家に帰るのにパスポート必要ってなんやねんってなるじゃないですか。でも実際に国が分断されてそういうことなわけですよ。で、偶像礼拝をし続けたイスラエルは実際に北と南が真っ二つに分けられたの。じゃあさすがに神様に立ち返って悔い改めるか。それでもこの国は悔い改めなかったわけです。それでも偶像礼拝に走り続けた。何が必要だったのか。主の御声を聞いて悔い改めて立ち返るものが必要だった。そのために神様は一度作られたものも壊してでも建てを直さなければならない、そのようにエレミアに語ったのがこの箇所なんですね。これは皆さん、ある意味で今の時代も同じようなことが言えるかなと私は思うわけです。時代は大きく変わっていっています。皆さん、コロナウイルスが去年こんな風に広がって、2020年は辛抱の年だ、2020年は我慢の年だ、2021年期待しよう、きっとオリンピックもできるから、いや今やろうとしてますけどね、きっと2021年にはと言って年が明けました。明けてすぐ緊急事態宣言ってきっとね、多くの人がもしかしたら今年もこの感じかなとかね、これいつまで続くんだろうかなとかね、もう気持ちが重くなるというか、今日本でもね、自殺率がものすごい勢いで上がっててますよ。やっぱり希望持てないわけです。この年明けて新しい年に期待していこう、その出花をくじかれるような、こういうことが起こっていくと、この先どうなっていくんだろうか。この間新聞かなんかで見たんですけども、新聞というかニュースで見ましたけども、今東京のですね、本当に都心のところがですね、もうやっぱお客さんが入らないので、ね、その立地条件の中でもどんどんどんどんこうテナントが空いていってる。そうですね、もうこんなことが今までなかったようなことが起こっているわけです。これいつまで続くんでしょうか。皆さん、完全になくなってまた元通りの世界に戻ると思いますか。結構たくさんの人が首横に振ってますけども、分かりません。戻ってほしいなと私たちは思うけどね。でもね、何かが変わっていってるんですよ。やっぱり何が起こっていくか分からないけども、時代がね、ものすごい勢いで変わっていってるのは確かなんです。アメリカの大統領が変わりました。いろんなことが言われています。不正がたくさんあって、明らかなのにそれが全部隠されて、そしてもう決まっていたかのように新しい大統領になって、この大統領になったら経済的な部分においても、世界の協力図においても、いろんなものが変わっていく、いろんなこと言われています。ある国が力を持っていくだろう、この国が力を持っていくだろう、そうなると日本の立場はどうなるんだ、いろんなことが皆さん、このコロナ禍の裏で起こりまくっていて、皆さん、今までと同じような時代をね、歩むことはね、私はないかなと思います。もちろん良くなっていってほしいし、少しでも 収束もちろんしていくことも願うし、でもコロナが仮になくなったとしても世界が同じようになるとは限らない。皆さん分かります？時代は変わっていってるんですよ。その中で本当に今一人でも多くの人が救われなければいけない、そうでしょう。この状況の中で救われてほしいわけですよ。イエス様と出会ってほしいです。希望を持ってほしいです。生きることを諦めないでほしいです。でも聖書にははっきり書いてるんです。天下に、天と地でも、すべての領域の中において、救いはこの方の名以外にはないと、イエス様以外にはないって書いてるんです。ならば何か変わっていかないといけないのか。まず私たち一人一人なんです。私たち一人一人が本当に今目を覚まさないといけない、変わらないといけない。教会が本当に今時を悟り変わらないといけない。私たちの信仰、私たちの祈り、私たちの行動、私たちの愛、私たちの宣教、今までのものでは進めない領域に来てます。もし私たちが神様が本当に見せたい景色、光景、収穫、これからの素晴らしい計画を見たいならば、私たちを、自分自身をもう一度陶器師なる主の御手、そのろくろの上に置いていく必要があるんです。モーセというですね、人物を見るときに、あ、本当に彼はすごいとこ通らされていったな、でもだからこそあんなたくさんの人たちをエジプトから救い出していく働きに加えられた、まあ、聖書で多分一番大きな御業と言ってもいいでしょうね。一番大きな救済の御業と言ってもいいでしょうね。一つの国を救っていくわけですからね。彼は40歳までエジプトの王家で育ちました。王子として育ったわけですよ。立場もありました。教育とかもう目の前には何でも自分の言うことを聞く人たちがあふれていたわけです。40歳で彼は一つのビジョンを持つんです。自分はヘブライ人だから、あの奴隷で苦しんでいるヘブライ人たちをエジプトから救い出そう。いいじゃないですか。40歳で若さもあります。情熱もあります。ある意味で彼は立場もあったから影響力もあったでしょう。そして彼は行動に出るんです。自分の王子の立場だったら何とかできるかもしれない。でも彼の考えた計画は失敗に終わるわけですね。そして彼はどうしましたか。ミディアンの地というね、めっちゃ離れたところにですね、要は行かなければいけない、追いやられていくわけです。その地で何をしたのか。40年間彼は羊飼い生活したの。羊というものはね、弱い生き物の代表ですよ。何の力もない、ふわふわしてる、でもややこしい動物なんです。頑固だし、ね、いうことをですね、まあ、自分がこれだと思ったらもうずっとそこに行きたがるし、同じ草ばっか食べようとし続けたりとかですね。羊飼いがいないと何もできない動物、もう本当に世話の焼ける手間のかかる動物です。40年間ね、羊飼い生活してて、王子として培ったものを使えると思いますか。文学や武術、彼はいろんなものを習得していたんです。情熱もあったでしょう、力もあったでしょう。羊に使えるかと、それなんなんこの生活って多分何度も思ったでしょうね。40年間それずっとしてたらどうなるか、人ってね、もうね、諦めが入るわけですよ。自分に、自分ってもうこれがいい、これやったんやなと何もできないものだったんだなと。80歳になってもうおじいちゃんになりました。もうこのまま一生羊をこう抱きながらですね、死んでいくんだなと思った、その時に神様に呼ばれたわけです。あなたをあのエジプトの地に遣わす、イスラエル、ヘブライの民を救い出せ。はあみたいな いやいや、タイミングとしては40年前でしょうって絶対思うでしょ、私たちの感覚だったらね。この40年のブランク、いやブランクとしか思えないですよね。これ何だったんですかっていう感じですよ。彼は言ったんです。いや私は何にもできません、何にも持ってません、もう口下手で何も喋れません。絶対40年前ではそんなこと言ってないでしょう。自信に満ち溢れてたんだから。でも何もできません、他の人使わせてください、最後の最後までだだこねて私はいけないいけないって言い続けて、神様がついに怒ったって書いてるんですよ、聖書に。ふざけんなお前、行けって。何にもなくなって空になった時に、ある意味で培ってきたものが一回ぶっ壊された時に、新しいものが作られていった。そして神様がそのモーセを用いていくわけですよ。その羊飼い生活で得たものも全部使わされてきました。きっと忍耐って大事だったと思いますよ。一番忍耐学んだでしょうね、彼はね。一つの国を導いていくなんてとてもじゃないけども普通の忍耐じゃ足りません。すべて神様を用いてくださって、そして彼のその人生を使ってあの大きな宮坂が成し遂げられていったんです。皆さん、神様ってね、効率求めてないんですよ。そんなに私たちは効率求めたいです、ね、もっと効率よくいくには、もっと早く成長するにはみたいな感じになる。もう早く成長したいしていけばっていうね。でも神様は作りたいのはあくまでもご自身の気に入った形の器です。そのためには遠回りだってするんです。時には試練を与えるんです。忍耐しなければいけない状況、環境に私たちを導いていくんです。その中で私たちが求めていたものが与えられていくんです。皆さん、もし許す心が欲しいならば、神様はね、許さざるを得ない状況を与えていくかもしれません。愛する心が欲しいならば、いきなり愛する心がバンって、あ、なんか知らんけど今までそんなこと思ったことなかったけどめっちゃ大好きって、あんまりないんですよ、そういうことはね。愛さざるを得ない状況が与えられてきます。環境が与えられていきます。そうせずにはいられないシチュエーションが与えられてきます。そのようにして自分の内側がまず探られていくんです。そして角が取られていくの、作り変えられていくの、ろくろで回されていくという体験するんです。形が加えられていく、手が加えられていく。私、関西のですね、進学校行った時にですね、まあ、私基本的にそんなに苦手な人っていないんですよ。まあ変わった人もですね、結構得意というかそんなになんか苦手な人いない、まあ、てか嫌いな人がまずいなくてですね、私世界中に一人も嫌いな人はいなくてですね、みんな大好きなんですけども、あの人生で多分唯一、あ、この人俺苦手だなと思った人がいたんですよこういう人が自分は苦手なんだなと初めて自分のですね、そういう部分を知ったような人がいた。ある女性の人でね、ストッパーって私は呼んでたんですけどもねこれやっていきましょうってなるじゃないですか。みんなも和気あいあいとしてやりましょうっていう時にね、いつもそこどうでもよくないですかという小さなことでチクチクしてですね、こうストップしてくる人えそこが気になって進めないんですかとですね、私は言わなかったけども何度も思った人がいたんですよ。そこって そこですかと、まあ、結構ね忍耐が必要だったんですよ。いやそれね1回2回だったらいいですよ。もう俺のこと嫌いなんかなと思うぐらいにいちいちいちいち言ってくる人がいてですね、ああ無理だな、うまくいけなんかもうモチベーション上がっていかないなみたいなですね、みんながこんな盛り上がってんのに何してんのあなたみたいですね、そんな感覚がずっとあったんですよ3年間。でその中でね、それでも耳を傾けていくこと、それでもそういう個性を受け入れていくこと、それでも その人を愛することを本当に学ばされました。自分の中にもあった角だったり、いろんなこだわりだったり、ああ実は自分って思ってたように以上に自分中心に生きてたんだなということだったり、いろんなものが、ね、示されてたの。なぜかわからないけども、僕が彼女に謝ったこともありました。泣きながら神様前出て、めちゃくちゃ悔しいです、神様なんで僕がなんですか。でもその中で自分も結局内側で大きな角を持ってたこと、こだわりを持っていたこと、自分中心に生きていたこと、いろんなこと示されていてね、私たちの角が取られるために神様って時にね、強烈な個性を目の前に置いたりするんですよ。あえて職場において、なんでこの上司なんかというような人を置いたりするわけですよ。学校において、うわなんか難しいなこの人という人を置いたりするわけですよ。時には教会でも、皆さん十人十色だからね、みんな同じこと考えてるわけないの。いろんなこと考えてるわけです。その中で何を神様私たちに教えたいのか、何をしたいのか、あの人がダメだ、この人がダメだ、あれが間違ってる、これが間違ってる、それを言い続けててもね、全く成長できない、何も進んでいかないの。その中で主は何がしたいのか、私の器を変えていきたい、私の器を作り変えていきたい。自分と合わない性格、そういう人はもしかしたら神様があなたをもっと気に入った器に作り変えていくために用いている人かもしれません。あなたの人生に置いてくれている人かもしれない。その中で私はろくろの上で回されていくんですよ。そしてね、作り変えられていくの。自分の目指している姿じゃないかもしれない、でも主の気に入った器へ、神様が使いやすい、使いたいと思う器へ作り変えられていく。ピアノ弾いてもらっていいですか。すべてはモーセのように神により頼まなければ前に進むことができない器へと私たちが作られていくためです。モーセは40歳の時は全てを持っていたんです。でもある意味それがその後全て失って空のようなものになってきました。だからね、あの大きな救済の働きに携わっていくことができた。もし私たちが魂の救いのために用いられたいと願うならば、もしあなたが本当に自分を通して救われる人たちが見たいと思うならば、私たちも壊されてでも作り変えられないといけない部分があるということ、いや作り変えられないといけないということ、私たちは本当に今日知っていきたいと思います。ちょっと写真出してもらっていいですか。私は北海道日本ハムファイターズなんで、イーグルスは好きではないですけども、でもイーグルは大好きです。ワシ、ワシってもすごく魅力的な鳥ですよね。この鳥は生きているものの中で最も空高く飛ぶことができる鳥です。そして太陽近くまで行くと言われているような、目がね特殊な目なんだって、光を見ても大丈夫なような目作られているそうです。空高く彼らは舞い上がるんです。しかも何十年も生きるそうです、ワシってね。なんでそんなことができるのか、なぜそんな力がワシにはあるのか、実はね皆さん、ワシの知られざる生態にこういうものがあるんです。ワシはね何十年もずっと翼を買って飛び続けて、ある時になったらですね翼を全部入れ替えるそうです。どうやって入れ替えるのか、山に行くそうです。山の林の森の 本当に深い静かな暗い場所に行って、そしてそこにはですね池があるんですね、川とか誰も来ないような、他の動物、危険なそういう動物が来ないような場所に行って、そしてそこで一人で水の中に浸かるそうです。可愛いでしょ、温泉に入ってるみたいになるんです。そしてねずっとその水の中でずっと耐え続けるんだって、待ち続ける。するとどうなるか、皮膚が柔らかくなり羽が一枚一枚落ちてきそうです。一つ一つ羽が落ちるんだって。そしてね羽が全部落ちて、ね、まさに裸のような姿になるんですよ。わしの羽全部落ちた姿ってちょっとやばくないですか。めちゃくちゃ恥ずかしい姿でしょ。でも誰も見たことないの、そんな深い森でやってるから。全部羽が落ちて、そしてさらにそこでずっと水の中で浸かって待ち続けるそうです。するとどうなるか、新しい羽が生えてくるそうです。新鮮な力強い羽が生えてくるんだって。さあ羽が全部生えました、いよいよそれで飛ぶか、実はまだ飛ばないんです。羽が生えた後さらにずっと待ち続けていけるならば、今度ね油が内側からこう出てくるんだって、体の中から油がじわじわと、そして油が全部出てもうコーティングされたような状態になった時に、羽が抜け落ちない、簡単に折れない、空高く怖い気圧のものすごい強いところに行ってもびくともしない、そのような強い羽となり、そしていよいよ翼を買って空高く舞い上がっていくそうです。イザヤ書にこのような御言葉があります。一緒に読みましょうか。3、はい。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。アメン。この御言葉はまさにそのわしの生態を表している御言葉です。新しく力を得、主を待ち望む者はじっと耐え、そしてそのろくろの上に身を置き、待ち続ける者は新しく力を得て翼を買って登ることができる。走っても頼まず、歩いても疲れない新しい力。その新しい力によってわしはその後また何十年も空高く生きるそうです。新しい力を得るために一度すべてを失う、作り上げられたものが壊されるという体験をします。自分の考え、ペース、たくさんの築き上げてきたもの、しかしそれでも主に信頼し、自分をそのろくろの上に置き続けるならば、神様の手が加わっていく、その状況を受け取っていくならば、私たちは新しい力を得て天高く舞い上がっていくことができます。皆さん、走ってもたゆまず、歩いても疲れないんです。アメン。これからの時代、このような力が必要です。今まで皆さんも築き上げてきたものがあるかもしれない、今まで培ってきた信仰があるかもしれない、しかし新しい信仰が必要です。新しいビジョンが必要です。新しい行動が必要です。新しい愛が必要です。新しい宣教が必要になってきます。次の時代に私たちはね、もう一度作り変えられていくことを求めて、神様に魂を明け渡していきたいと思います。アメン。自分自身を本当に主の前に置いていきましょう。ろくろの上に置いていきましょう。もし今神様に求められているものがあるならば、悔い改むべきことを示されていることがあるならば、今本当に主の前に自分を置いていきましょう。そして主を、私を作り変えてください。あなたの気に入った器へと作り変えてください。わしのように次の時代も翼を買って登っていくことができるように、私をもう一度作り変えてください。私のこの角を取ってください。そのように主を求めて祈りましょうよ。主を求めていきましょうよ。アメン。一言お祈りします。